皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田康春先生と私総司で医学医療のさまざまな問題、話題、課題について好き勝手お話しするというようなことをやっております。今回ゲストとして元名誉クリニック予防医学フェローの反田篤先生にお越しいただいております。反田先生、徳田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回まではですね、こう予防医学の基礎論とか予防医学応用編として社会に対するアプリケーションみたいな話をしたかなというふうに思うんですが、まあ、今回特にまずちょっと日本のその予防医学の現状をちょっと把握するところから始めたいかなというふうに思っていて、で、まあ、例えば僕ちょっと一つ質問したいのですが、例えばこう日本のがん検診のその例えば大腸がんの便潜血検査が、まあ、推奨するとなっているんですが、まあ、その多分日本だと40歳以上、無症候でも40歳以上の便潜血検査を推奨するってあると思うんですが、USPSTF やったら50から75歳だったと思うんですね。で、なんかじゃあ USPSTF ってまず何なのかっていうところから始めたいのと、じゃあ日本でそういう、こう USPSTF に相当するようなエビデンスが今あるのかどうかっていうところを添田先生にお伺いしたいと思います。お願いします。
まあ、非常にアカデミックな質問になってきてますが、まず USPSTF というのがですね、アメリカの基本的には政府系ではあるんですけど独立機関ですね、まあ NPO、 まあ政府系というよりは NPO に近いのかな、独立機関で、基本的にはその予防診療、まあ、予防医療というものを、のエビデンスをレビューして、でどういったエビデンスがあるかを判断し、その上でその予防医療をするべきかどうかというのを、推奨する機関です。で、構造としてはですね、これパネルになってまして、基本的にはプライマリーケアに従事する人たちが、まあ、選考委員、選考評価委員になっているパネルですね。で、プライマリーケアってどういうことかというと、総合内科、まあ、家庭医学、あと産婦人科と小児科も入ってますね。そのプライマリーで患者さんを診療する立場にある、医者の専門家が、まあ、当然推薦によりますけれども入ってパネルを形成し、そのパネルによる講義によるによって推奨が決められる機関になってます。で、まあ、それももうメソドロジーが非常に明確になっていまして、まあ、そのエビデンスシステマティックレビューとか、まあ、まずシステマティックレビューをするんですけど、その今あるエビデンスは何なのかというところから始まり、そのシステマティックレビューで基本的には3つですね、クエスチョンがあって、まあ、1つ目のクエスチョンとしては、そもそもその予防的介入というものに効果があるのか、で2つ目が、その予防的介入に、あ、すみません、ごめんなさいね、その前に一つだな、ごめんなさい、予防的介入を判断するための診断、検査があるかですね、一つ目は、まあ、つまりがんスクリーニングであればがんスクリーニング、ちゃんとしたスクリーニングによってディテクトできるかどうかっていうのを見ます。まあ、つまり得意度、感度得意度というものがしっかりしていて、まあ、その状況、予防するべきというものの予防するべき状況というものを正確に判断する指標が存在するかというのを見ます。で、その次にその指標が判断できて、この状況であれば予防すべきという判断ができたときに、それを効果的に予防する、介入が存在するか、まあ、その介入がその効果、まあ、介入に効果があるかというのを見て、で3つ目はその介入による、ハーム、あれですね、その有害事象というものが効果を上回るかどうか、上回らないかというものを見て、その3つの総合軸を判断することによって推奨を出すというのが基本ですね。で、それが USPSTF、で、その予防を彼らがやるものっていうのはかなり広範囲にわたっていて、まあ、必ずしもがん検診だけではなくて、メディケーションによる予防、まあ、つまりアスピリンだったりとか、スタチンっていうものが、そもそも心筋梗塞を予防するか、スタチンがその、無症状の人に、推奨できるかとかですね、あとは小児の部分だったり産婦人科の予防だったりとか、あと、ワクチンはですね、基本的には USPSTF ではなくて、ABIF だったかな、ちょっとあれ、別 の, 機関がワクチンに関しては推奨するのでそっちに任せてますけど、まあ、それ以外の後半にわたる予防的、介入の評価をする機関 で、日本にそれがあるかというと、ないというふうに一言で言っていいかなと思いますが、まあ、がん研究センターが、がん研修に関しては比較的、しっかりとしたエビデンスレビューをもとに推奨を出しているというのは僕は知っております。で、ワクチンに関しては基本的には厚生労働省マターだと理解なので、NPO のような非政府のところが出しているというのは僕は知らないですね、ないと思います。それ以外に、例えばアスピリンとかスタチンに関しては各学会なのかなと思ってます、日本の場合は循環器だったりとか、まあ、そのいろんな学会あると思いますけど、高脂血症の学会とかですね、まあ、そういった学会がいくつかあって、いろんな推奨が出ているというふうに理解しております。
徳田先生、ここまで聞かれていかがですか？
最初にこの宗主君がこの質問をしたっていうのが、一体何を意図してたのかって今ずっと考えてたんだけれども、要は日本はちゃんとそういう、そのしっかりエビデンスレビューしていないで、なんとなくこのいろんなところが勝手にやってんじゃないのかと、そう言いたいわけですかね。
そう、ちょっとポリティカルステートメントかもしれませんけど、いや、まあ、なん
そういうこ
か、
とです。
やっぱりそのなぜに日本でそういうちゃんとしたエビデンス、なんかなんて USPSTF とかって言うのかなみたいな、むしろ別に日本であれば、別にそんな海外のやつを使わなくてもいいのにぐらいのシンプルな問いだったんですけども。
あそこまでやっぱり後半に、あれだけのこう高名なプロセスを経てやってるのは日本ではないんじゃないかなというふうに僕は思いますね。当然いろいろなところが推奨を出しているとは思うんですが、比較的分かりやすいのは USPSTF の場合、分かりやすいのはやはり ABCDI っていう5つの推奨になっていて、一般人でもですね、あれ見ると何が推奨されて何が推奨されてるのか、結構一つパッと見ればすぐ分かるんですよね。まだそういった部分の分かりやすさ、簡便性、一つのところに情報がまとまっているっていうものっていうのも強みとして挙げられているのかなと思ってます。で、かつ A と B が推奨なんですけど、基本的には USPSTF の場合は、そうすると保険に収集されるんですね、日本、アメリカの場合、まあ、オバマケアで基本的にその2つはただで、やりましょうというのが根本、まあ、基本方針として出てまして、まあ、その USPSTF で A か B であれば、まあ、保険が効く、まあ、基本的には自己負担ただゼロっていうのが、なってるってことで、まあ、政府もちゃんとそれを信頼できる機関というふうに置いているということで、まあ、非常に分かりやすい位置づけだと理解してます。
なるほど。徳田先生、いかがですか？
まあ、そういう意味ではね、さっき宗主君がね、そういう日本はどうなってんだっていう話、問題提起なんですけれども、そういうそのきちんとしたエビデンスをですね、みんなでそのシェアするというですね、その、まあ、オーソリティ的なですね、そういうそのリライアビリティの高いところがないというところにもかかわらず、大量の何か検診が行われていると。だからあまりにも大量にあるので、これを受けない、これがエビデンスだから受けた方がいいとかね、そういうのが一般の人が分からなくなってるっていうところもあるんじゃないかと思うんですよね。実際分からないと思うんですよ。というのはね、この間そのある某全国紙の有名な編集員の人たちが集まってるところで話をしたんですね。雑談だったんですけれども、その雑談の中で驚いたのはですね、その新聞社の健康診断の中に CA99 とか CEA とか入ってるんですね。
まあ、がまあ。
で、そう言ってるんですよ。で、私、それエビデンスないですよって言ったんですよ。というのは、Choosing Wisely Japan で私がもうすでに発表してますからって言ったんですけれども、それはもちろん知らなかったんですけど、それがエビデンスないっていうのも知らなかったんだけれども、そうなんですかみたいな感じでね、やってるわけですよ。で、そういう、しかもあれですよ、医療ジャーナリストですよ、いわゆるヘルスジャーナリストと日本で思われてる人たちが、全くエビデンスについてフォローしてないんですよ。で、それはね、ちゃんとその人たちにそれを教育してないっていうね、私たちの責任があるかもしれませんけど、それですぐ教育しましたけれどもね。その辺のところのね、やっぱりギャップっていうのはかなり大きいなと。 だから USPSTF みたいにもう一目でパッと分かるね、A とか B とか I とか D でね、もう分かるっていうのがね、あればですよ。それはもうね、すぐこう分かってね。で、その同じ新聞社のまた別のその、編集員の方がですね、からこの間あの相談があってですね、日本で、課題となってるのは何ですかって言ったら、私がそのうちの一つにね、あの HPV ワクチンの話を出したらですね、HPV ワクチンってエビデンスあるんですかとかですね、あれなんですよ。びっくりみたいな、あの向こうがだから逆にびっくりしたっていうですね。HPV ワクチンを私が、このリストアップしただけでびっくりしたっていうことでですね、まあ、その辺についてもお話をお聞きしたいですね。
ぜひお願いします。
いや、まあ、その、まあ、引いて考えると、やはり日本の場合の、まあ、今の現状で難しい、まあ、問題点というのは、やはり特に予防医学に関して言うと、まあ、ワクチンもそうですよね、ワクチンも同じ土俵にあるかなと思うんですが、その一般の人だったりとか、その本当の医療従事者ではない人が、見て分かる、まあ、一元化されたその信頼のできる、まあ、もうこれがこうソースオブトゥースですというようなものが存在しないというのが、まあ、やはり結構大きいのかなと思っていて、まあ、つまり自分、まあ、医療者、これはもう医療従事者の中でもそうだと思うんですけど、自分が所属している学会はこう言っているとか、自分の信頼している先生はこう言ってるからこうじゃないかっていうものが判断軸になっているのが、かなり、まあ、つまりインコンシステンスですね、一貫性のない状況を生んでいるというのが、まあ、あるかなと。特にまあそのやはり、先ほどもまあ、前回でも言いましたけれども、その予防医学、まあ、医療とか一次予防二次予防というものが、その診療ではなくてやはり、保健所マターだったりとか、まあ、厚労省マターになっているっていう状況がある中で、まあ、特にがん検診に関しては市町村ベースで行われている、その市町村ベースで補助される範囲にも何が推奨されるものも年齢もバラバラである、っていう状況がある中で、そうするとまあ、そうするとやはりですね、まあ、自分の住んでる地域によって何が推奨されているかも違いますから、その一般の人からすると本当にじゃあ何がからやるべきで何がやるべきじゃないのかというものは非常に見えにくい状況だと思っています。まあ、それがもうリテラシーの問題につながっていると思いますし、まあ、HPV ワクチンも同じだと思うんですが、じゃあどこがどう言ってるからどうだっていうところがやっぱり分からないので、まあ、本人の周りにですね、こう自己実現、自己決定というものも比較的正しい情報に基づく自己決定というのが阻害されている状況ではないかなと考えています。
なるほど。いや、本当に すごい面白い話だなと思っていて、で僕個人的にいろいろ考えてたんですけど、その根本的な原因の一つっていうのが、その医師のこうキャリアパスの、まあ、非多様性だと思っています。というのは、その今の日本って僕考えてみたら、その2年ぐらい前にどこかの大学の医学部6年生が、まあ、医師国家試験は受かったけれども TBS、 あ、まあ、某テレビ局に入社したっていうニュースが来た時に、まあ、一部の、まあ、結構多くの医療者がすごいバッシングしたんですよね。それもなんかいろいろ SNS とかで嵐が吹き荒れてたんですけど、いや別になんか僕的には別にいいじゃんとか思うわけですよね。それこそまあ古田先生も医師免許とか、まあ日本 の、 まあその医師としてのバックグラウンドがあるけれども、世界的にいろいろ活躍されるっていう、そういう多様性をあんま認めないっていう土壌が結構あって、で本来なら例えばその新聞社とか、あとはそのなんかこう報道局とかね、もうもっと医師とかいっぱい行ったら、そういう問題も徐々に解決していくんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、そういうのって どうなんですかね。だって先生もなんかおっしゃってましたね、その予防医学のフェローの後のキャリアパスってすごく多様であるというところが一つのキーになるのかなと思ってるんですが、いかがでしょうか。
そうですね、まあ、僕も日本のその辺はちょっとやっぱり閉塞感が強いなと自分の中では考えちゃいますね。まあ、僕自身がそのあまり型にはまれない性格だっていうのもあると思うんですけど、まあ、大学生の時にやっぱりこう一番ショックだったのは、 大学生の時にこう東大の研修でですね、こう病棟回ってる時にですね、まあ、僕ら結構何か特にその時結構僕勉強したんですね。なんか部活終わって特にやることもなくて何やるかって言ってちょ勉強するしかねえやと思って勉強してたんですけど、なんか結構それを阻害するようなコメントをしてくる先生が結構たくさんいて、まあ、大体中堅ぐらいの先生で多分疲れてて大学院終わったか大学院中ですごい疲れてたんだろうなと今考えると思うんですけど、なんか医者なんかやめた方がいいよとか、こんなことやってもどうしようもないからねとか言ってる、こうすごいこうモチベーションを下げてにかかってくるですね先生が何人かいてですね、あこれはダメだなと思ってじゃあやばいなと思ったのが、まあ、東大から出たのかつ、まあ、日本をちょっと出て他のとこ行ってみようと思った、まあ、根本的なモチベーションになってるわけなんですが、まあ、それもやっぱり閉塞感があると思って、その本人がやっぱり自分がやりたいことやれてないんでしょうね、そういう場合って。だからそれっておそらくキャリアパスが狭いっていうところに直結してると思うんですけど、まあ、アメリカに行ってちょっと面白いなと思ったのはやっぱりその辺がまあ、かなり自由ですね。まあ、自分でメディカルスクールのお金払ってるからってのもあるんですけど、結局は自分自身次第だっていうところがあって、かつその先ほど言った予防医学の部分は、まあ、かなりある意味はぐれ医者というか外れ値みたいな人が結構多くてですね、臨床がやったけど自分には合わないっていうような人たちが結構集まってたりしてですね、そうするとまあ、そういうバックグラウンドなので、まあ、1人はコンシューマーリポートっていうところになんか NPO に働いてたり、もう1人は今政治家 の, ボルチモア州の政治家になってたりとか、まあ、州 の, 保健局とか当然ありますし、まあ、国の機関もあれば、まあ、製薬会社保険会社、まあまあ、コンサルティングに当然行ってるような人もいるし、まあ、もう本当にそれぞれあって、まあ、僕はそういう人たちがたくさんいて非常に面白いと思う。まあ、当然あれですよ、その中でも9割は その卒業生はちゃんと医者をやっているというのが前提ではあるとは思うんですが、ただ1割1点、まあ、何割か分かんないですけど1割ぐらいの人たちがそれ以外のことをやることにより生まれる活力というか、まあ、それ合わない人には合わないんだから、そういう選択肢はあって、かつその医学の知識をね、それを生かして、他のところで活躍する、まあ、正しい医学知識を持ってる人がやるっていうのは非常に僕はプラスになるかなと思ってますけどね。
ありがとうございます。徳田先生いかがですか。
そうですね、まあ、最初にその紹介されたその TBS じゃない、某テレビ局に入った方 の,
もう2回言ってます
イベントお話なんですけど、周り の, 声、自分のキャリアに対する判断にですね、周りの声ノイズですよね、はっきり言って。それはキャンセリングした方がいいと思いますね。ヘッドホン購入した方がいいと思いますね。ノイズキャンセリングヘッドホン購入してキャンセリングした方がいいと思います。
ちょっと高めの
それぐらい自分で決める、で自分がやりたいと思ったらどんなことでもチャレンジしてねすべきだと思いますよ。それに対してどうこう言うということはね、言われるあれはないと思いますね。まずそれ言ってんですね、うん、であと医学生がね一生懸命勉強してるのにですね、モチベーション下げるようなそういう発言っていうんですかね、するのは教育者ではないと思います私は、ね、それはエンカレッジすべきだってね、勉強している学生をエンカレッジするのがエデュケーターのですね役割だと思いますから、だからそういう意味では先生の判断良かったなというふうにね、まあ、沖縄の病院ではそういうエデュケーターいなかったんじゃないかと私は信じていますけれどもね、自分がねやりたいことをどんどんこうやっていくっていうのがね、最もやっぱり若い人たちね、若い人たちにがやるべきことじゃないかというふうに思いますね。
なるほど。反田先生いかがですか。
いやもうおっしゃる通りだなと思いますね。まあ僕なんか言うのもあれですけど、本当に自分勝手好きなことやってますんで、まあ、ここまで好き勝手できない人もいるかもしれないですけど、まあ、もしこれを聞いてる医学生とか職研修の人とか言ったら、まあ、そこはもうぜひ気にせず、正しいというか、まあ、やはり自分の方が燃え上がるというかですね、こうやっててこうまあ、ある意味かな、興奮するというわけじゃないんですけど、こうやはり常に生き生きとできるようなものがあったら、もうぜひ、まあ、それは 周りのノイズに関係なくやったらいいというふうに僕は思います、
ね。まあ、そのなんか日本の予防医学 の, そのエビデンスみたいなところのから、まあ、話始まって、ちょっとこうキャリアの話もちょっと軸足を置いてきたかなと思うんですが、その先ほど先生も反田先生も予防医学フェロー の, その卒業生たちの中でコンシューマーレポーツに行かれた人がいるっていう話でしたけども、チュージングワイズリーの大きな支援団体の一つだと思うんですが、やっぱりそういうふうになんかこういわゆる医療サイドだけではなくて、なんか医療者がこう活躍できることって多分もっといっぱいあるだろうし、実は日本でもすでにそういう団体自体はあるけれども、そこに行くっていう前例がないっていうのが多いだけなのかなと、そこをなんていうか変えていけたらいいんじゃないかなというふうにちょっと思ったんですけども、はい、どうですかね、徳田先生。
いや、ね、実際例えばほらアメリカなんかのニュース番組とか見てるとですね、ヘルスケアとかですね、メディスンに関してのコメントになったら、MD っていうのがで、なんとか、ドクターなんとかって言って、MD ってちゃんと紹介されてですよ。しかもその人がちゃんとその番組の、あれですよ、そのキャストの中にちゃんと入ってるわけですよ、その中に。で、大手の新聞なんかも全部みんな MD のちゃんとそのバックグラウンドを持った、そのあれですよ、専門家、エキスパート、エピデミオロジーとかですね、そういうのを知り尽くしたりとか、ちゃんとやってるわけですよ。でコンスマーリポーツも、だからそういうふうにきちんとそういう人たち雇ってるわけですね。だけど、日本の大手新聞社は、そういうその医療ジャーナリスト、医療部門の編集委員の中にそういう人がいるっていうことはないですね。非常に稀です。で、私、その時にそういう集まりの時行ったんですよ。そういうね、MD のバックグラウンドを持った人を雇った方がいいんじゃないかって。あ、そういう手があるんですかって言っててね。だから私、岩田健太郎を雇った方がいいんじゃないかって言ったんですよね。そしたら絶対バカ売れしますよって、あなたの新聞はって言ったんです
よ。それいいですね。それはすごいアイデアです。
それは
や
ばいです
。で、岩田健太郎に行ったらね、喜んでて、彼も。私、岩田健太郎そのこと言ったら、もしそういう話があったら受けますけれども、おそらくそういう話は来ないだろうって言ってました。本人言ってます。
なるほど。それ
で、軽く。でも、少し話を広げると、実際、特にその、なんてヘルスコミュニケーションの部分ですね、予防医学に関して言うと、そのヘルスコミュニケーションというのは非常に重要で、まあ、そのパブリックに対してどうコミュニケートするか。でまあ、これは、まあ、リスクコミュニケーションもその範疇に入るんですが、まあ、僕もリスクコミュニケーション の, その、セッションを取ったりはしましたけど、やはり予防医学の中でそのやっぱりパブリックレースで例えばエマージェンシーが起こった時にどうすればコミュニケーションするかっていうのはその集団の、まあ、危機的な状況をやはりマネージするために大事で、まあ、それは普段のちょっとリスクメンセージ、ヘルスコミュニケーション別々のものもところもありますけど、ヘルスコミュニ普段のヘルスコミュニケーション、つまりその普段あるニュースをどう伝えるかとか、予防的な観点から、どういうメッセージを伝える、どのような言葉で伝えるべきかというのは結構専門性がいる、領域で、かつしかもかつその先ほど言ったそのエビデンスをどうポピュレーションに当てはめアプライするかということを考えるのは極めて重要な領域なんですよね。なのでクリニカルな部分メディシンもやはりその予防医学に関して言うと、その特にその講習とかその集団ポピュレーション全体を相手にしたマスコミュニケーションも使いながらどうやってそのエビデンスを伝えていくかとか、まあ、エビデンスじゃなくてもそのリコメンデーションだったり何らかのこう情報を伝えていくかというのは、重要度が非常に高いところなので、それは特にそうですね、日本でもよりそこの部分で の, そのコミュニケーションが、強化されるべきだろうなというふうには考えますね。
なんかそれはこうクリニカルメディスンそのものではないけれども、それをよりよく整備することによってそのクリニカルメディスンがよりまあ活躍できたり、あとはそれが例えば現場の先生たちがなんかこう負担が減ったり、よりよくその価値を発揮できるような状況を整えられるということもあるんですかね。
そうですね、例えばですけどやっぱり救急車の利用とかってかなりその部分あるかなと思いますね。 今日本で救急車利用が問題になっているというのはご存知かと思いますが、やはり基本的にかなり軽症でのコールが多い、まあ、無料だというのも助長してはいますけど、まあ、それはある程度仕方ないとして、まあ、それはかなりの部分、全部が全部ではないにしろ、やはりその心づもりだったりとか、そもそも知識、っていうところがあると、何が起こった時に救急車をコールしましょうとかっていうものが、やはりあまりこうしっかり、なんですかね、この国民だったり市民だったりの中に十分エデュケートされていない、まあ、それの結果どう起こるかというと、やはりその小児の救急外来でもう救急でもない、本当の救急でもない人がたくさん来て、それによって臨床の基本的にもあれ本当の重症の患者が遅れたりとか、まあ、その逆に言うと重症患者の搬送が遅れたりとかいう状況が生じるっていうものは、実際クリニカルメディスンに影響を大きく与えてますので、まあ、そういう部分でもそうですね、そのヘルスコミュニケーションっていうものが、重要になるっていうのは間違いなく言えますね。
あ、なんか反田先生も名誉クリニックでその救急車 の仕事をこう BMJ に投稿されたっていうのをなんか聞いたことが、まあ、お見かけしたことがあるような気がするんですけど、それについてもちょっと、はい、ご紹介いただけますか。
僕がその時に書いた論文はメタアナリシスの、それはですね、週末に、とか夜間に、心筋梗塞が起こると、アウトカムが、悪くなるのではないかという可能性があるという論文で、まあまあ、いろいろな論文、まあ、そのを検索あ検証した結果、まあ、夜、もしくは週末に、心筋梗塞が起こって病院に搬送されると、まあ、死亡率が、まあ、5% ぐらい高いのではないか、まあ、その大きな理由の一つはおそらくドアトゥーバルーンタイムが遅いことに起因している可能性があるというような、論文でしたね。まあ、それから見られる、まあ、それはですね、いくつかそのファクターが当然、まあ、それが本当の治療エフェクトなのかどうかっていうのも一つコホートに基づくコホートスタディに基づくものなので、必ずしもそれが確定したエフェクトだとは言えないにしても、まあ、もしそれが本当のエフェクトだとしたら、ただ、まあ、それはいろいろな要素がある可能性はあって、まあ、患者側の要素、例えば夜になると、まあ、コールが遅くなるとか、まあ、そういう可能性もあるし、まあまあ 僕たちの基本的な仮説としては、まあ、医療機関側の要素、まあ、つまり夜に、まあ、夜や週末だとやはりスタッフィングだったりとか、その体制が整っていないことにより遅れが生じる可能性があるんじゃないかというような、分析をしましたね。
徳田先生、何かコメントをいただけますか。
そうですね、その先生の研究素晴らしい結果だなと思ったんですよね。で、まあ、確かに日本なんかも昼間にウィークデーのですね、人がたくさんいるのとですね、週末夜間で、ね、研修医レジデント少数のメンバーで、頑張ってるっていうですね。ただまあ日本の場合、非常に研修医とかですね、レジデントの先生方がですね、非常にまあなんかこうね、まあ他の企業もそうなんですけれども、まあ日本的なカルチャーというかですね、まあ、オーバーワークになって頑張ってるっていうところもあるので、まあ、日本でもそういった研究必要だなと思いますよね。どういう労働の、まあ、今まあ厚労省頑張ってね、いろんな企業にも入って病院にもいろいろ労基署が入ったりしてますけれども、ちょうど先週の BMG ですかね、ちょっとそのウィークエンドエフェクトについて の論文が出てたじゃないですか。面白いな、その論文が面白いなと思ったのは、そのアドミニストラティブデータだけじゃなく、それにラボラトリーデータとかをリンケージしてですね、リンケージデータにしてですね、まあ、それによると実は患者のですね、重症度の方が高いっていうですね、まあ、そういうウィークエンドの、まあ、そういうペーシェントファクターもあるんじゃないかっていう、まあ、そういう結果が出てたんですけれどもね。ただまあそれはまあイギリスの結果なので、まあ、日本とかで、また病院の環境がまあ今ダイナミックに変わりつつあるのでですね、まあ、その辺の時っていうのはリサーチをきちんとやってからいい方向に持っていってほしいなと思いますね。単に労働基準を違反だがどうのこうのとかですね、労基署が入ってきてね、150億円取られた病院とかもありますけどね、まあ、そういう前にちゃんとこのデータ出してほしいなと。そういう意味ではヘルスサービスリサーチっていうのはね、まあ、先ほど先生 生がそのメタアナリストとかでやられたようなんですね、あのヘルスケアリサーチ、ヘルスサービスリサーチとかですね、まあ、そういうのがなかなかないですよね。まあ、その理由としては、おそらくまあ一つの理由としてはですね、スクローパブリックヘルスがまあ少ないですよね。やっとまあ少しずつ出てきてね、まあ、京都大学、東京大学、あと聖路加も作ったというのはありますけれども、まあそういうそのエピデミオロジーとかですね、あのそういうあのきちっとしたこういうあのヘルスコミュニケーションとかね、先ほど先生言われた、そういうのを教えてくれるようなところがあって、そしてその大手新聞のジャーナリストの人たちもそこに通うぐらいのですね、そういうその教育あ の, のねあのプラットフォームもあったらいいなと思いましたね。
なるほど。ちょっとまあとりあえず一回まとめますと、なんかこうあのスタートしたのがはるか昔だなと、なんか何で始まったかなと思い返すと、そのまああのこうエビデンスのなんかこう そういう話だったかなというふうに思うんですが、まあいろんなこう、あ、日本におけるあ
USBSTF
の話から、まあ、そのこうキャリアの話とか、あとはまあそのこうその要はこうコミュニケーション、ヘルスコミュニケーションの大切さとか、そしてそのヘルスコミュニケーションが何に基づくかという、そのそこのリサーチも大事であるというようなお話だったかと思います。反田先生、徳田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。